しかし多くの助けを彼は得ようとした。私たちはそれ以上に神様の助けがある。先ほどしたパウロのお話をしましたけども、パウロはかつて自分が迫害者でありました。ですからそれがコロッと変わったとはいえ、周りはそう簡単に変わらないわけです。むしろ両方の存在から彼はいろんなことを言われるわけです。かつて仲間だった人たちからは裏切ったと言って命狙われるわけですが、クリスチャンの人たちはあれなんだ今まで何してきたんだと責め立てられるし、なかなか信じてもらえない。だから彼はもう散々な悩みの連続に遭うわけです。そして本当に弱さにほとほと困る。でいろいろと迫害を彼も受けて、それはもう自分がかつてしたことだからと甘んじるとはいえ、いろんな体の障害を持つようになってくるんですね。だんだん目が見えなくなってくるっていう、そういうこともあったようです。いろんなところに訪ねていって、また訪ねることのできないところには手紙を書きたい、でも手紙を書くときに必ず彼は誰かの代筆を頼まなければならない。もうそれもまどろっこしかったと思うんです。でそしていろんな迫害を受けていて、ちょっと腰が曲がったりとか、腰が曲がったことによって背が本当に縮こまってて、いや実際手紙ではすっごいどんな人物が来るんだろうと思った。まるで吉本新喜劇の池のメダカのように、パウロどこですか、パウロどこですか、でここここここっていうぐらいパウロは背が低かったらしいんです。池のメダカのようにとは書いてないですけども、でも本当彼は五尺に満たなかったとかいう、そういう記事、五尺って150センチですよ、女の子より小さいんだって今のっていう話もあるそうです。そしたら、こんなすごい手紙書いてる人がこんなって、なんかパウロはすっごい祈ったんです。神様どうぞ私を強くしてください。そのことに対して神様は次のように答えられたそうです。それがコリント人への第二の手紙のところに書かれています。新約聖書290ページにパウロが3度も祈ったとあるんですね。そこに神様がこう言われたとあるんです。12章の9節のところをお読みしますので、皆さん耳を傾けてお聞きください。で後で開いていただく方は新約聖書の290ページのコリント人への第二の手紙の12章9節ですので、メモしておいて後で開いてください。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。神様の完全っていうのは弱いところに完全に現れると言われるんです。パウロは背が低いとか目が見えないとか、だから十分なことが全然神様できません、せめてこの肉体の弱さを取り除いてください、そうでなければと、パウロはそうでなければ完全になれないと言ったのを、神様は待ちなさい、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、だから完全でありなさい、このお方が完全だから私は完全であることができる。イエス様が、天の父が完全なように完全でありなさいと言われたその話の最初に、あなた方心の貧しいものは幸いである、天国は彼らのものである、こう言われました。 貧しいもの、何も持っていないもの、神様に対して本当に弱くてどうにもならないものこそ、ただ神様だけの力で、神様の愛に完全に満たされる。天の父が完全なように、あなたの完全ではなく天の父の完全に満たされなさい。だからこそあなた方は隣人に指摘を憎めと聞いている。私たちの完全はそうした悪いものには太陽を昇らせない、良いものにだけ昇らせるという、それが私たちの完全であろうかと思います。それら全部捨て去って父の完全に満たされなさい。天の父は敵を愛し迫害する者のために祈り、あなたを救うために罪人のために十字架にかかられたお方であり、弱いところに力を完全に表す方である。この天の父の完全でありなさい、こう言われます。この方はそのような完全、そのような満たしに私たちを導き、そのような天の父の子としてくださる。印象的な話が福音書の中にイエス様の例え話として載せられています。それは放蕩息子の例えと呼ばれているところです。二人の息子が父親にありました。しかし弟の方がもうその生活があんまりにも単調だったのか、嫌気がさして、お父さんあなたの財産をすべてください、生前分与してくれっていうことなんですね。生前分与しろっていうのは当時の社会で言うならば、もうお父さんもういりませんと、お父さん死んだもんということになって、あの死んだ時の相続分くださいっていうわけですよ。そこまで親を否定して自分の力でやっていこうとする、まさに神様のことを全く無視して生きる私たちの姿としてこの息子が描かれる。しかしその息子はどこまでも息子として描かれる。どれだけ父を父と亡くして自分だけで生きていくっていう、その放蕩三昧の生活に行くそのものを、でも父親はずっと息子と呼び続ける。私たちをどんなに神様から離れ、教会から来ることがなくなったとしても、神の子、天の父となれという方のその愛を注がれるように、とうとうこの息子は完全にもぬけの殻、すっからかになった。一切失って何とかして豚を飼う係になった。その時に豚の餌を食べたいと思うほどにまでもう落ちぶれたんです。本当に全部失った。その全部失って無になって初めて、父の家には大勢の雇い人がいて食べ物があり余っていると父の愛に目覚めるんですね。しかし今自分は父親からもらったものは全部失って、私は子と呼ばれる資格はない、でも帰ろう、ただ父親に詫びるため、雇い人の一人同様になんだしてくれるかもしれない。ところが父よ、そう言った瞬間、そう言う前から父親はその息子を気づいて、何も聞く前から走り寄ってその息子を迎え、父さん、僕はあなたに対しても天に向かっても罪を犯しました、その言葉だけで、この息子に上着を持ってきなさい、指輪をはめなさい、履物を履かせなさい、肥えた子牛をほぐれなさい、弱いところにその愛を完全に表せ、悪いものに太陽を昇らせてくださった。私たちがそのもとに帰る、ただそれだけで、一切失った存在にもかかわらずそれを全部元返しにしてまた与えてくださる。ただ私たちはこの方が私たちを完全にしてくださると、それを信じるだけでいい。自分の知識が満たされて、自分の奉仕が立派になって、 それが成長していくということではないと。